ルカの福音書19章1節から10節までお読みいたします。それからイエスはエリコに入って町をお通りに、ここにはザーカイという人がいたが、彼は主税人の頭で金持ちであった。彼はイエスがどんな方か見ようとしたが、背が低かったので群衆のために見ることができなかった。それでイエスを見るため前方に走り出て、イチジクの偶話の木に登った。ちょうどイエスがそこを通り過ぎようとしておられたからである。イエスはちょうどそこに来られて、上を見上げて彼に言われた。ザーカイ、急いで降りてきなさい。今日はあなたの家に泊まることにしてあるから。ザーカイは急いで降りてきて、そして大喜びでイエスを迎えた。これを見て、みんなは、あの方は罪人のところに行って客となられた。と言ってつぶやいた。ところが、ザーカイは立って、主に言った。主よ、ご覧ください。私の財産の半分を貧しい人たちに施します。また、誰からでも、私が騙し取ったものは、4倍にして返します。イエスは彼に言われた。今日救いがこの家に来ました。この人もアブラハムの子なのですから。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。それでは、クルス先生にイエスのおもてなしというメッセージでお願いいたします。
はい、おはようございます。今日はイエスのおもてなしということで、多分日本人の多くの方がおもてなしって聞くとですね、東京オリンピックのことを思うんじゃないかなと思うんですが、私はそうですね、やっぱりね、おもてなしっていうインターネットなんかでもおもてなしって検索したら、やっぱ大体オリンピック一生懸命オリンピック委員会の人たちが頑張って東京にこう決めてもらおうと思ってやってたあの頃のことがこう記事になってることが多いですね。で、やっぱこうスピーチですか、東京オリンピックでは我々日本人はおもてなしの精神を持って皆さんお迎えしますっていう、あれをきっかけにこう世界中でおもてなしっていう言葉が流行り始めたというか注目され始めたんだそうです。おもてなしの精神で田辺比佐兄弟情報なんですけどもちょうど昨日教えてくださってですね、まあとにかく今東京オリンピックに関して大変じゃないですか。日本もいろんなことが起こって、もう早くやめちゃえばいいのにって私は個人的には思ってるんですけど、でもまあなんとかやろうと頑張ってる人たちがいると。で、アントニオ猪木さんが東京オリンピックのことどう思われますかってインタビューされたそうです。そしたら猪木さんはもうこう結局こうなんだかんだと日本で委員会の人たちとかそれに関わってる人たちが裏でいろいろこうごちゃごちゃやりすぎて、結局おもてなしとか言うけどおもてなしだと、裏ばっかりあって表がないっていう意味でおもてなしですって言ったそうです。でそれまあ比佐君が教えてくれて、ああまあ本当そうだなと思って、そういう意味でおもてなしってまあ本当よく言ったもんだと思ったんですけれども、本当のおもてなしって何なんだということで、今日はそのおもてなしの精神を思い出しながらですね、イエス様がこのザーカイっていう一人の罪人に、まあ、最高のおもてなしをされたんじゃないかなというふうに、 読みながら今回は感じましたので、皆さんと一緒にこの御言葉を味わっていきたいと思います。で、このザーカイのストーリーについてはもう本当皆さんもおなじみのお話だと思うので、ちょっとこう細かいところを見ていくというよりはもう早速3つのポイントで入りたいと思いますが、1つ目にイエス様のおもてなしっていうのは、見知らぬ人、まあ、ストレンジャーですね、見知らぬ人、しかも罪人であった人の友となる、見知らぬ罪人の友となった、そういうおもてなしだったっていうこと。で、2つ目のポイント、先にポイント言っちゃいますが、2つ目にイエス様のおもてなしというのは、自分が客だったにもかかわらず、実はその関係が逆転して、自分がザーカイをおもてなしするホストになられたっていうこと。で、そして3つ目のポイントは、イエス様のおもてなしっていうのは、実は猪木さんが言われたように、表よりも裏にあるイエス様の目的のためにザーカイっていう罪人をおもてなししたんだっていうこと、それを見ていきたいと思います。一つ目ですね、ザーカイ。ザーカイってまあ当時のユダヤ人社会においてはめちゃくちゃ罪人だった人です。まあ主税人っていうその仕事だけ見ても本当にユダヤ人たちにとっては最悪の罪人として見られていたようです。きっと皆さんご存知のようにイスラエルの人たちからこう税金取った時にその税金のすべてがローマ政府にこう入れられてたわけですね。ローマ政府の従属国でしたから。しかも大体こう必要以上に取られて搾取されて、で主税人たちの自分の懐にもお金を入れていたと。だからもともとイスラエルの国って当時はめちゃくちゃ貧しい苦しい、経済状況だったのに、さらに税金を必要以上に絞り取られる。でしかもザーカイは主税人の頭ってあるんで、まあこう主税人たちをこうまとめてですね、で自分がまたさらにお金をもらってる。だからわざわざ金持ちだったっても書いてありますね、聖書に。お金持っていた。当然この町では嫌われ者だったと思います。でエリコの町っていうのは非常に栄えた商業地だったので、お金がガッポガッポと入っていたと思われますし、住民っていうかこう人口も多かったので、もう逆にだからすごい嫌われ者、町中の嫌われ者だったと思うんですよね。で、まあ、彼は背が低いっていうふうにいちいち書いてあって、まあだからこう群衆がいたら見えないとか、細かいんですけど、この辺。まああと頭がいい人だったんでしょうね。こう、イエス様が来たって聞いたら、なんとかイエス様見たくて、でも背が低いから見えないんで、こう、イチジクグアの木の上に登ったと。機転が利く。で、行動派ですよね。こう、みんなから嫌われてるのは自分もわかってるはずなんですけど、でもそんなことお構いなく、やりたいことをやるっていう。まあだから求める人、シーカーだったとも言えるんじゃないかと思うんですね。行動派。で、ザーカイはイチジクグアの木の上に登って、イエス様をこう一目見ようと思って。で、なんでそんなに見たかったのかっていうのは聖書に書いてないんで、私たちは想像することしかできません。彼が本当に心が、魂が上乾いていて、救いを求めていたのか。それとも単なるミーハーで、なんかイエス様の噂聞いて、おわしも見とかんとみんなに乗り遅れるわっていうんで見ただけなのか分かりません、この時には。でもとにかくイエス様を見てたわけですよ、木の上から。そしたらイエス様はザーカイの登ってる木の前まで来た時に足をピタッと止めた。たくさん人がいたんですよね、群衆が見に来てた。だからザーカイは木に登らなくちゃいけなかった。しかもエリコの町、商業地で本当に人が多くいたはずなんで、こう、イエス様が誰の前で足を止めるかなんて、そんなことわからないし、イエス様もこう、初めて会う人たちばっかりなんですけど、なぜかザーカイの木の前で足を止めたと。そして、下から上を見上げて、ザーカイって名前を呼んだっていうんですね。で、初めて会った人です。ストレンジャーです。で、しかも街中の人から憎まれてる、嫌われてる罪人です。でもユダヤの社会では人の名前を呼ぶっていうことをものすごく大切にされてました。 これはもう旧約聖書からいろんな形で表現されています。名前はその人の存在のすべてを意味し、また多くの場合男性の名前はお父さん、またおじいちゃん、ひいおじいちゃんの名前をこう受け継いで来てるっていうことが多いみたいなんですね。それはその一族のことを表現する、そういう意味だったので、もう本当にその人のアイデンティティそのものだったんですね。で、ちなみにザーカイっていう名前の意味なんですが、これは義なる人、聖なる人って意味だそうです。でも、この時のザーカイはまだその名前にこう本当に相たがわぬ生き方をしていた。人々を苦しめて、人々から憎まれて、神様のその定められ、大事な戒めである神と人を愛するっていうことをしてなかったので、義なる人でもない、聖なる人でもなかった。でもイエス様は罪人である時のザーカイの名前を呼んでくれたんです。きっとザーカイに対してそんな風に近づいてくれる人なんていなかったと思います。あんなやつとかですね、あの罪人がっていう風には呼ばれたかもしれないけど、ザーカイって名前呼んでくれて、ザーカイの目の前に来てくれて、下から上を見上げる。もうこれ、こう関係逆転してるわけですね。本当はイエス様の方が私たちより上なのに、イエス様は下からザーカイを見上げて、そしてイエス様は言われました。急いで降りてきなさいっていう。だから交わりを求められたんですね。ザーカイだってびっくりしたと思います。その日、たまたまイエス様が来てるっていう噂聞いて、で、一生懸命会いに行って遠くから見れればよかったはずが、なんと自分の前で止まって名前呼んで降りてきてくださいって言われて、交わろうじゃないかって言われるんですよね。で、神の恵みっていうのはこんな風に、絶対ありえない時に、受けるはずのない人に与えられるものです。で、今回、私にとってはすごく貴重な発見をしたんですけど、おもてなしの英語はホスピタリティですよね。まあ、これもカタカナになってますけど、ホスピタリティ。で、ホスピタリティの言葉の元々の語源、英語の語源、ラテン語です。ホスペスっていう言葉なんですね。で、このホスペスは、そこからホスピスっていう言葉もできたんですけども、こんな意味があるんですね。見知らぬ人、まあ、ストレンジャーですね。それと同時に、友、客っていう意味があるんだそうです。面白いなと思いました。本当のおもてなしっていうのは、私たちにとっては、最初は見知らぬ人、関係ない人を友とする。客として自分の家に迎えるっていう、そういう意味があるんですね。だから最初からいい関係がなくっても、見知らぬ人でも友になれるし、それはあなた次第だっていうことです。で、もう一つ、似たようなラテン語の語源から、ホスティリティっていう言葉、英語が出てきてます。ホスピタリティと似てますけど、ホスティリティって逆ですよね。敵対心ですよね。で、そのホスティリティのラテン語は、ホスティスなんです。結構これ間違いやすいんですけど、ホスペスがホスピタリティの言語、ホスティスがホスティリティで、ホスティスの意味、これもストレンジャー、見知らぬ人という意味とともに敵っていう意味があるんだそうです。だからホスティスの場合は見知らぬ人が、見知らぬ人だから俺には関係ねえよって言って敵になるっていう意味なんです。そこからホスティリティ、敵対心が生まれる。でも、ホスペスも見知らぬ人なんだけど、こっちの場合は友となるんですね。どっちに分かれていくか、それはその人の心次第なんですよね。で、このザーカイを罪人としか見えなかった町の人々にとっては、ザーカイはホスティスであって、見知らぬ人であり敵であった。でもイエス様はホスティス、ホスペスですね。見知らぬ人だけど、友として迎えた。これが、イエス様、本当にその内側が神の愛で満ちているイエス様のおもてなしの一つ目です。まだ会ったことがなかった、しかももう本当に最悪の罪人と呼ばれていたザーカイを友としたっていうことです。名前を呼び、自分から近づいたってことです。二つ目に、イエス様がされたおもてなしっていうのは、イエス様、ザーカイにですね、急いで木から降りてください って言って、次何て言ったかというと、今日私はあなたの家に泊まることにしてあると。ですね。本当に身勝手な、イエス様は時々こういう行動とか言動を取りますよね。はぁ、みたいなことですね。もう全くその相手の意思とか、言ってることを無視して、予期してないことをイエス様ってされますよね。でもそれは神だからですよね。イエス様は私たちにこう流されて惑わされて、私たちが欲しいものを全部与えるお方ではなくて、何をすべきかは全部知っておられます。ただ私たちがそれを求めるかどうか、そのことをいつもイエス様は求めてらっしゃる、願ってらっしゃる。で、イエス様は、今日あなたの家に泊まることにしてあるっていうのは、これ英語だとですね、I must be your guest today って書かれてありますね。ある訳では。あなたの客とならなければならないんだっていう。そこまでの勢いのある、こう、すごく強い思いを込めて、私があなたの客とならねばならないって言ってくださった。これもまたザーカイにとってはサプライズだったと思います。名前呼ばれただけでもびっくりだったのに、俺のうちに来るんですかって感じですね。で、皆さんも聞いたことあると思いますけど、ユダヤ社会では、こう、友と、あるいは誰かと飲み食いするっていうのがめちゃくちゃ大切なことだったんですね。これ交わり。フェローシップです。だから、イエス様は、弟子たちと一緒に、旅をしてるときに、よく、罪人たちを招いて、ご飯食べたり、飲んだりしてるじゃないですか。でも、その交わりに入ろうとしなかった、パリサイ人や律法学者たちはいつも外から見て批判してますよね。ああ、あいつは罪人たちと飲み食いしてる。あいつは変なやつだってイエス様を批判してます。それは罪人と飲み食いすることによって罪人の仲間になるっていう。そういう、結局だから飲み食いは大事だっていうことがあるわけですよね、その背後には。で、イエス様はこのザーカイの家に自らを客として勝手に招いて、で、ザーカイのお世話になりたいって言ったんですよね。ザーカイさん食べさせてください。飲ませてください。今日泊めてくださいって。ザーカイの下に入ってお願いをしている。すると、ザーカイ喜んで木から降りてきて、イエス様を迎えたって書いてあります。ただその時にやっぱり、そのザーカイのことを知っていた町の人たちはこう思いました。あの方、イエスは罪人の家に客となられたっていうんですね。やっぱりそれって、交わること、一緒に食べることが大事だって分かってるから、イエス様素晴らしい方だと思ってたのに、あんな奴と関係持つなんて、って言ってイエス様を見下し始めている。そしてイエス様のことを疑い始めてるわけですよね、この時から。まあでもイエス様にとってはそれはお構いなしで、ザーカイの家に迎えられました。で、一緒に食事をしてた時だと思うんですね。それはザーカイが立って言ったっていう言葉でわかります。当時食事する時ってみんなこうやって肘ついて横になって、で片手でご飯食べたそうですよね。ご存知だと思いますけど。だから、こう一生懸命わざわざ立たないといけないぐらいにザーカイはなんかこう内側が燃やされてきたみたいなんです。で、立ってイエス様に言いましたって。で、まあ何を言ったかは次の最後のポイントでお話しするんですけども、まあそれぐらいザーカイが嬉しかったわけですよね。で、ここでわかることは、ザーカイがホストしてんのに、結局イエス様がザーカイをホストしてもてなしてるってことです。ザーカイの空っぽな心。で、本当に罪に満ちて罪深いことをしてきて、自分の同国の友達を、仲間たちを苦しめてきたこと、そういう思いがある人が喜んでる姿って。で、本当に一生懸命イエス様に食事を出してもてなしてる。で、イエス様の前で立ち上がって踊り上がるようにして、主よ私はって言って、なんか一生懸命言ったっていうんですね。そんな姿、イエス様と会うまでのザーカイには本当にこう会わないような姿だったと思うんです。だから、結局、ホストと客の立場が逆転する。で、これがイエス様と出会う私たちの中にも起こることだと思います。ですね。前にもいつか私シェアしたかもしれないんですけど、私初めて自分の意思でイエス様を信じたのが、高校2年生から3年になる時の春休み、あるキャンプでそのことが起こりました。で、 まあそれまではこうクリスチャンの家庭に育ちながらずっと拒んできて、でキャンプなんか行ったら絶対誰かがイエス様信じようよってこう言ってくるから、俺は絶対キャンプ行かねえって言ってですね、もう本当高校になるまでキャンプ行かなかった。多分まあヒザ君もあの同じ群れなんで知ってると思いますけど、アライアンスのあの国金子キャンプ場っていうところもあって、で若い子とか僕の同世代みんな行ってたんですよね、そういうキャンプに。でキャンプ楽しかった良かったって話をただ聞かされるだけで、でも僕はそれを聞くたびに絶対行かねえ俺はって思ったわけですよ、固くなに。もうそうやって人から信じたらどうなんて言われるのが本当に嫌でした。でもその年はその半年前ぐらいに私の友達が自殺をしてしまいまして、で、まあ、本当に苦しかった時なんですね、自分も、自分で友達を助けることはできない、何にもできなかったっていう。でも本当にこう私空っぽになってました、その頃どうしたらいいかわからない。でそんな時にまあ姉がキャンプ行こうよって声かけてくれて、まあ、こう当たり前のようにスーッと初めて素直に行ったら、もうなんか本当神様の愛がこうなんか入ってきたっていう感覚だったんです、初めて。で最後の夜にもう本当に自然な流れの中で私はイエス様僕の心に入ってくださいってお祈りして、でキャンプから家に帰った時にそれまでもずっとうち の姉のピアノの上に一枚の絵が描けてあるんですけど、ずっとその絵ってかかってたのに私は気づかなかったんです、その絵の意味が。でそれはイエス様がある家のドアをノックしている姿なんですね。でこれは黙示録3章20節の御言葉なんです。私は戸の外に立って叩いている、誰でもこの音を聞いて戸を開けるなら私は中に入って彼と共に食事をするっていう御言葉なんです。その御言葉のシーンだっていうのを、まあ、母から聞いて、で、あ、そのことが私の中に起こったのかって知りました。イエス様は、こうずっと忍耐して外でずっと戸を叩いて、私を客として招き入れてくださいって待っててくれるんですね。で、初めはその家の主人であるホストである私が開けるまではイエス様入れないんです。でも一旦内側から開けた時に、イエス様一旦入ってくれたら、もう私の心の主人は私ではなくイエス様になる。イエス様がホストをしてくださって、私が本当に虚しくて悲しかった、不安で、で人が死んでしまって、もう生きることと死ぬことの意味も何もわからなくなって呆然としてた私の中に初めて希望の光を与えてくれた、イエス様が私をもてなしてくれたっていうこと、体験をいただきました。で本当にイエス様がザーカイをもてなしていたんだっていうこと。しかもこれは本当にいつもすごいと思うのは、イエス様ってどんな罪人でも無理やりその人を変えようっていうような、なんかこう力によってとか権威によってとか、そういうふうに罪をただ一方的に責めてそれをやめろって立法学者みたいに言わないんですね。イエス様の方法はご飯を一緒に食べる。That's all なんです。交わっただけなんですよ、この日も。一緒に食べて、一緒に飲んでるその席で、ザーカイは突然立ち上がって、主よって言ったわけじゃないですか。有名なヘンリー・ナウエンという人がいます。彼のホスピタリティっていう、本当短い言葉の中で、こういう言葉がありました。誠のホスピタリティとは、相手を変えようとせず、相手の本当の姿が現れるための時間と空間を用意し、それを共有することです。あった。で、私自身のことを考えたり、我々クリスチャンや教会のやってきたことを思うと、本当に心が痛みました。それは、なんかこう、人を変えようとする。どうしてこれが分かってくれないんだって言って、一生懸命伝道をしようとする。それを伝道と言うんですね、私たちは。教会プログラムに人をこう枠に人を当てはめようとして、そこに入れない人は、ああこの人救いようがないって決めつけちゃったり。でも本当は神様の愛、神様の与えられる空間っていうのは、その人がもう丸ごとどんな過去があっても、今何をしていても丸ごと包まれて許されて受け入れられるところから、 新しい旅路が始まるはずなんですよね。で、それがイエス様がされたおもてなしだと思うんです。ザーカイがどんなことをしていようが、それは関係なかった。で、ザーカイが心を入れ替えてイエス様はご飯食べに行っていいって言ったわけじゃないんですよね。罪人である時に、他の誰もしなかったことをイエス様はして、友となり、そして客となられた。本当にそれがホスピタリティ。見知らぬ人が敵となるんではなくて、見知らぬ人を友とする。そういうものである。イエス様はそれをされたってことを、ここに見ます。で、三つ目のポイントですが、イエス様のおもてなしには、いつも目的があって、それは、初めには私の目にはわからないっていうことですね。ね、本当に猪木さんと久君に感謝なんですけど、おもてなしがおもてなしになってしまって、裏ばっかりだって、本当にそれは思います。人間のおもてなしって、結局そうなんじゃないかなって思います。アメリカ来て、アメリカ人の人がもてなしてくれるときって、すごい楽だなって思いました。日本の文化よりも。日本流のおもてなしだと、まあ、悪いことばっかりじゃないですよ。美しい面ももちろんありますけど、でも、お茶出されたらお茶飲まないといけないじゃないですか。お茶苦手な人もいるわけですよ。でも、何がいいですかってあまり聞いてくれないですね、日本って。人の思いを思いやってかなんか知らないですけど、勝手に出されていくんですよね。でもアメリカは、What would you like? って聞いてくれますよね。で、こっちも No って言いやすいじゃないですか。で、嫌なものは飲まなくていいじゃないですか。だから、なんかこう、日本のことばっかり悪く言いたくないし、私も日本人として感謝してるんですけれども、裏のあるおもてなしって人間の世界ではたくさんなんか存在してると思うんですよ。だけど、イエス様が持ってる裏の御心、神の計画っていうのは、本当に人を生かすものであって、それが私の救いなんですね。イエス様が、ザーカイが立ってイエス様に言いました。主よ、私は自分の財産の半分を貧しい人たちに施します。また、誰からでも私が騙し取ったものは4倍にして返します。すごいこと言うわけですよね。で、これって何かっていうと、財産の半分、これとりあえず貧しい人に全部あげますよって。じゃあ、残りの半分がザーカイのもの。まあ、大金持ちだったらそれでもかなりあると思うんですが、でも、その残りの半分の中から、彼が騙し取ってたものを4倍にして返すっていう。じゃあ、結局、最終的に彼の元に残るのはものすごいわずかなものになったと思うんです。これまで、本当にお金の亡者で、お金のために、で、自分の地位と名誉を守りながら生きてきた男が、今や価値観が大逆転してるわけですよね、内側で。もうお金じゃないって言ってるようなもんなんです。あともう一個彼はここで、告白してるのは、私は罪を犯してきましたって言ってるようなもんですよね。自分が騙し取ったものはって言ってるから。それまで人々から責められても絶対認めずに、やりたいことやってきた人が、イエス様と交わっただけで、ああ、自分はこんなんじゃダメだって変わりたいと思って、ごめんなさい。私は騙してきました。でも4倍返しますって言ってるんです。で、この騙したものの4倍返すっていうのは、これは旧約聖書の律法の何箇所かに書いてある、ちゃんと神様が与えた律法だったんです。だから今の彼は神様の義に沿って生きようとする人、すなわち名前のザーカイの意味に立ち返ってるんですね。義なる人、聖なる人。すごいことなんじゃないでしょうか。で、イエス様がこのザーカイの言葉を聞いたときに最後に言われました。今日救いがこの家に来ました。救いがこの人に来ましたっていうだけじゃなくて、ザーカイが救われたから、この家族みんな祝福されてるっていうんですね。その一人の救いからどれだけ多くの人に影響がいくことか。そして、この人もアブラハムの子なのですから。ユダヤ人すべての人が、尊敬し、自分の信仰の父と仰いでいたアブラハムの子孫として、ザーカイは戻るべきところに戻ったっていうことなんですよね。それが、イエス様がこの十節で言われた、人の子は、失われた人を探して救うために来た。これがイエス様の裏の目的や本当の意図です。このことのために私は来たんだって最後に言われるわけですよね。だから、今日見てるこのザーカイとの出会い、これはイエス様が願っておられたことであって、 たまたまとか偶然はないわけですね、イエス様に。失われた人、本当はあるべきところに今いなくなってしまった人っていう意味です。で、私たちみんなそうですよね。本当は神様によって作られて、神様と交わりを持って生きるべき人間が罪によってそこから離れてしまった。だから私たち失われました。でもそんなザーカイや私たちを探して見つけて、その神のもとにもう一度引き戻してあるべきところに置くために自分は来た。それが救いだっていうこと。あるべき姿に立ち返る。リカバリーであり、リターンなんだっていうことですね。ザーカイはこのようにして、もう自分は何もいらないっていうぐらいに、まあ、これはお金ですけれども、でもお金っていうものがどれだけ彼の人生を支配していたか。今日もどれだけ多くの人がお金や物や目に見えることによって支配されているかっていうことを思うときに、そこから解放されていくこと、その自由ですよね。そこにある自由。そして、それらを使って他の人を祝福しようっていう愛。まさにこれが、イエス様が言われた一番大事な戒めとは、神を愛し人を愛すること。ここにザーカイはこの日立ち返ったわけです。神を、お金を神としてきた人が、お金から手を離して、神の律法を守ろうとした。神を愛する。そしてお金を使って他の人を愛するっていうことを実践しようとしている。イエス様がそんなことを説教して、口酸っぱくして言ったからではなくて、イエス様とご飯を食べて飲んだからなんですよね。もう本当にすごいと思うし、こういうイエス様との出会いを私たちも体験させていただきたいなと、改めて自分自身を思わされています。で、本当に私たち、まず私たち自身一人一人、イエス様からこんな風に愛されてるっていうことをいつも思いたいなと思いますし、私たちを、じゃあ今度イエス様が使わされるときに、このようなおもてなしが他の人にできたら本当に幸いだなと思います。見知らぬ人、たとえその人が罪人であっても、友となる、敵ではなくて友となることを選ぶ。また、私たちが時にはある人のお世話になったり、よくしていただくことによって、私たちはその人たちと近くなって、そして私たちは逆に神様の愛を提供するものとなる。そしていつもやっぱり、こう目に見えないところでは、神様の御心の目的を持って人を愛するっていうことです。表面的には、例えばビジネス上の付き合いかもしれないし、こうなんか霊的な話とか神様の話しにくい人もいると思います。でも、やっぱりイエス様がどんな人と会っても、イエス様の目的は失ったものを導くため、探すために来た。そういう目的があったように、私たちも、おもてなしなんですが、裏には人を愛し神を愛する、その目的を持って歩みたいなと思わされました。はい、お祈りしましょう。天の父様、御言葉を感謝します。どうか、本当にまだまだあなたの深い愛、イエス様の愛によるおもてなし、ということのすべての意味が分かってないものですけれども、それを味わっていく中で、自分の中にもそれが蓄えられていき、またあなたが愛している方々、誰かのところに、私たちそれぞれが使わされていくように、どうぞ導いてください。本当にこの世界、日々日々悲しいこと、苦しいこと、あなたの御心ではないことが起こり続けています。政治的に、人種関係において、またコロナのこと、様々な問題が起こって、本当に人々は心を傷つき、虚しい中を歩んでますけれども、でもあなたの愛のおもてなしがいつもあることを知ることができますように。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。